知らず知らずのうちハマっていたのは時計仕掛けの胴消しの罠さ。後も先も何も考えたくない、明日のための今日なんていらないのに。どこか遠くへ抜け出せるなら、海に叫びに行こう、yeah! 夜明けの時が来た、未来が明るいのか、僕らにはまだわからないけど、西の空
タイガースキャスト MC のアクスございます。今回は第257回目の配信でございます。私の MC 会ということでよろしくお願いしたいと思います。キャストの方順番にご紹介します。まずは TD さん。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。最近忙しいですか？寒くなってきましたけども。
まあぼちぼちですね。はい、こっからだと思います
ね。え、これから魔の、はい、12月に突入、まあ、もうちょっと時間はありますけどもね。
はいはい、
はい、どうなんですか、年々売り上げは右肩上がりなんですか、下がりなんですか。
まあ右肩上がりでも下がりでもなくですけどまあどうなんでしょうね。クリスマスは、
うん、
まあホールケーキが年々少なくなっていってるのは間違いないですね。
だからサイズが小さくなり、はい、数打って
そうですね、はい、そうですね、それしかない感じですかね。
でもあれじゃないですか、その一つあたりの単価って高くなってきてません？ちょっと高級志向というか。
まあ高級志向はありますし、
うん、
あの原価自体もむちゃくちゃ上がってるんで、
いいか、ね、
やむを得ないところが多々ありますけど、はいはい、
本当にやむを得なかったらしょうがないですけどもね。やむを得ない詐欺をするところがたまにありますからね。
いやいやいやね、うん、本当にめちゃくちゃ上がってますからね今。
はい、わかりました。頑張っていただきたいと思います、はい、よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。
はい、それから今回はの月1回ということでいつものこの方スペシャルゲストをお呼びしております。東京ミルク放送局からお越しいただいてます、ちゃんまつ2018さんでございます。
はい、どうも、東京ミルク放送局のちゃんまつ2018です、よろしくお願いします。よいよいよいよいよいよいよいよいよいよいと、
はい、お願いいたします、はい、
よろしくお願いします。
もうちゃんまつ2018さんとお呼びするのもあと2回ぐらいですかね。
いや、もうね、よくわかんない。そうですね、はい、2019ですね、うん、来年から
は、ね、はい、あ、でもあれですよね、はい、年末12月には恒例のあの限定のドラフトだとか、
あ、限定ドラフト、はい、
クイズ会とかありますから、はい、あと3回4回ぐらい残るかも
しれません。大変大忙しですよ年末は、は
い、お仕事的にはどうなんですか、やっぱ12月って忙しいんじゃないですか。
まあまあまあまあ忙しいですけど、はい、まあまあまあって感じですかね。
何かしらこうビッグプロジェクト的な、
まあ、一応やってはいますけど、それよりでも一番びっくりしたのは今日ハロウィンじゃないですか、ま
あ、あ、そうですよね、
ところで言うと、はい、で、あの、まあ、通勤路というか帰りがけ渋谷の駅で私乗り換えるんですよ、
はい、
で電車乗ってたら、はい、あのちょうど新宿の方からの電車乗ってたんですけども、うん、あの進撃の巨人の格好、進撃の巨人 の超大型巨人ですか、
はいはい、
のコスプレをしたなんか結構2メーターぐらいの身長のそれこそ外人さんが乗ってて、
うん、
まあ、ハロウィンなんだろうなと思ってあまり気にしないでいたら、
はい、
渋谷駅着いたんですけど、その外人さんね降りなかったですねいや降りないのかいと思って、いや、お前それ素でやっちゃってんのかその格好と思ってそれはねかなり面白かったですね。
あ、まあ今回はあれですよね、ハロウィン当日が平日ということで、そのね、はいはいはい、前でちょい盛り上がりをしてるらしいですけども、 私何年前かな、はい、3年前ぐらいに一度もうハロウィンにぶち当たったことありましてですね、
ほうほうほうほう、
あのいや忘れてたんですよハロウィンっていうの
は。はいはいはいはい。
で渋谷発の、ね、電車最終乗ったらね、
はい、
それはもう皆さんあの体のさっきおっしゃったようにね、はい、そうしてなくても大きい方があの気膨れしてるから、はい、体積すごいわけですよで乗らないとね帰れないというか、
なんで、
はい、無理やり
に、
はい、で電車の中はあのねキャプテンアメリカの盾とかねなんか飛び交ってましたよ本当にもう多分きついから手離されたんでしょうね。
そうでしょうね、
はい、頭の上をこうくるくるくるくる動いてましたけどもね
あそう宮殿は混むんですね。
単位編とんでもないです、まあ、あれからもう嫌になりましたね、もうね近づかない
と。なるほどなるほど、はい、なるほど。
そんなハロウィンを千年さんなんか楽しんでるのかも分かりませんが、
はいはい、
我々はこの番組を楽しみたいと思います。お二人、はい、よろしくお願いいたします。
はい、
はい、
一応阪神今シーズン2018年めでたく6位ということで、
はい、
先日のドラフト会議6位を生かせずに終わりましたけどもね、はい、めったにない6位でもうねドラフト2位を有効活用、やっぱ慣れてないせいか忘れたんですかね、
はい、ちょっと焦ってましたかねなんかねなんか時間制限があると思ってるんじゃないかみたいな、ね、いいの指名の仕方をしてたから、
どれがいいのどれがいいのこれでいい、あもうこれでいいかと
これでいいですみたいな、なんか間違えちゃってましたねなんかやり方ね。
いやーちょっとね、はい、チャンバスさんいかがですか、あのドラフト会議いろいろこう
3
つ揃いましたけれども、
いやその鍼灸師さんそうですし、あのマックスさんとかもいろんな番組とかでいろんな選手の紹介してるじゃないですか、あれ僕ね全部書き出して書き出してこいつはどうこうこいつはどうこうって、まあ、それで頭の中に10回ぐらい入れて臨んだんですよ、
はい、
でもこれでなんかまあ来たら来たで面白いだろうなと思ってたら、うんうん、阪神の選手誰一人知らないんですよ面白くなっちゃいましたね、
ねえ逆に面白いっていうことになるかもしれません、
ね、もう予習した意味ねえじゃんと思って、
はい、いやー、まあ、前回もそうですね、そのドラフト前に2人で3人でけなしてたはずが関係者がなぜか居直るというかね、褒め出すっていう一人だけいい子になっちゃいましたけどもね、
言ってないですよみたいになってましたね、
はい、
いやいやいやいやね、ちょっとやこれどうなんえみたいな感じでしたけどねもう分かんないですね、いいのか悪いのかも、
世間的な評判も最下位ですよね、はい、どこ聞いても、
はい、まあね、本人ドラフトのねかかった本人たちからしてみれば失礼な話かもしれないですけど、
うんうん、
ちょっとね、で分かんないですけど、だから矢野のやりたい野球があのメンバーの中に入ってるんだったらいいんじゃないですか、うん、と思って、うんうんうん、
まあね、はい、うん、まあやっぱり改めて思うのが、当然私ら素人ですから、はい、素人なりのこう順番付けと、うんね、はい、もちろんこうプロの順番付けもこう違いますけども、はい、まあ、それは分かるんですけど、でもねっていうのはちょっと言いたいなと。
はい、でも知らないっていう、はい、
ねえ、ここの TD さんも誰やと、
はいはい、最初はびっくりしました ね、
はい、あの前回こう言い忘れてたというか、そうだそうだと思ったんですが、はい、ドラフト3位の木浪君っていうのがいるんですね、
はいはいはいはい、
青森山田から亜細亜大系の本大入って今回指名されましたけども、はいはい、彼あの青森山田時代にどっちだったかな、あの二遊間を中日の京田と組んでるんですよ、
はい、
ほ
う、
ああそう、
ほ
う、うん、年代がそうで、当時厚生学院に北条がいて、ね、北条のせいで青森山田が全然甲子園ってやれなかったっていう、
なるほど、
はい、
なるほどなるほど、
だから仮にですけども、セカンド木浪、ショート北条なんかになると、うん、多分2人的にはもう 思い出いっぱいっていうね、
愛のね、
はい、H2O 的な、はい、感じなんですけど、
はあ、ま、そういう
年がね近いんで23、4っていう社会人でしたから、うん、はい、まあ、大体そういう世代なんでしょうね、どこかしら引っかかってるでしょうし、
うん、
はい、まあ、そんなことがこれからねポロポロ出てくると思いますけれども、うん、はい、
はい、
ちょっとまあ整理をしますけれども、阪神が2018年のシーズン62勝79敗2つの引き分け借金17ということでシーズンを終えましたけれども、一番勝ち越したのが横浜さんで17勝8敗と、はい、ここだけで9つ貯金をもらってるんですが、はい、なぜかトータルでマイナス17ということですから、はい、一番きつかったのが巨人8勝16敗借金が8つ、
はい、
ヤクルトの10勝15敗広島の10勝15敗これが借金が5つ、はい、中日ですらって言ったら中日さんには申し訳ないんですけど11勝14敗で借金3つと、はい、そんな結果になりました。これも毎度言ってますけれどもホームゲームがトータルで27勝42敗
倍負けてんじゃないですか、
はい、2つの引き分けと、はい、ここだけでマイナス15ですね。
いやそれでビビったんです、
はい、
そこですわビビったんです。ここですよ。
ビジターゲームが35勝37敗借金2ということですね、はい、
ホームゲームじゃないですか。フォーアウトにしてもらいましょう。フォーアウトで5対2ホームだけ。
この借金15なのにホームゲームの防御率が 3.65 ビジターゲームの防御率が 4.44 なんですよ、
はい、全然打ててないですね。じゃあ、
はい、ピッチャーは頑張れてるんですよね、ホームの方が。前に申し上げましたけど、やっぱ甲子園って点が入りにくいんで、
うん、
もうそれのこう恩恵を思いっきりうまく使えてるっていう、もちろんピッチャー能力もそうなんですけど、
はいはいはい、リットデメリットを最大限生かしたから、
はい、
結果
生かしてマイナス15っていうのはね、ちょっとまあ非常に辛いですね。はい、一方デーゲームと、あ、ごめんなさい、お昼と夜デーゲームとナイターと比べると、もちろんデーゲームの方が年間からすると少ないんですけども、42試合で21勝21敗ですよ。
お、
はい、プラマイゼロでございます。
はいはいはい、
はい、ということはナイターゲームが41勝58敗2つの引き分けでマイナス17と、はい、いうことになりますよ。これデーゲームとナイターゲームとピッチャー的には防御率はどっちがいいと思いますか。
ナイトゲームの方がいいんじゃないですか。
ナイトゲームがいいですか。はい、TG さんはいかがですか。
そんな気が、ああ、だ、どうなんやろな、難しいですね。夜の方が良さそうですけどね。
うん、ナイターゲームが防御率が 3.92 デーゲームが 4.28 ですね。
ナイターゲームの方がいいんだやっぱり、
はい、
ああ、にもかかわらず、
はい、
にもかかわらずオープンだ、
はい、まさにホームゲームで言ったことと同じことになりますけれども、はい、いずれもあのデーゲームナイターとチーム打率からするとデーゲームが2割6分3厘ナイターゲームが2割4分8厘と、はい、ホームビジターですとホームがチーム打率245ビジターゲームが260と、
うん、
はい、両方ともいいっていうのがないんですよね。
ないですね、
はい、ございません、残念ながら。通算打率が2割5分3厘でした。
あ、そうなんですね、
はい、
はいはいはい、
オールスターまでとオールスター以降と分けますと、これどっちがいいと思います？
オールスター以降の方が大山も含めてなんか打ってるイメージがありますけどね。あ、なるほど、
はい、うん、オールスターまでが2割4分3厘、
はいはい、
オールスター以降が2割6分2厘と、
もうむっちゃ打ってんじゃないですか、
はあ、2分ぐらい上がるんですね。
2分って相当ですよ、
はい、 これは9月がチーム打率2割8分6厘と、
そんな打ってたんですか、
はい、叩き出しまして
めっちゃくちゃ負けてたイメージなんですけど、
はい、これだけ打ってるんですけども、9月の勝ち負けが9勝12敗とマイナス3でしたからね。はい、じゃあ逆に防御率的に言うと同じようにオールスターを境にして前と後ではどちらがいいでしょうか。 TD さんいかがでしょう。
いや前じゃないんですかね。
はい、オールスターまでが 3.72、オールスター以降が 4.37 と。
お
お、つらい、
はい、後半バテバテっていうね、
疲れちゃうかね、
感じになったと思いますよ。はい、ちょっと戻ります。チーム打率、じゃあ茶間さんに伺いますけれども、
はい、
ゲーム日曜から土曜日までやってますけども、
はいはい、
この中でチーム打率が一番いい曜日があるんですが、何曜日のゲームでしょうか。
火曜日。
火曜日。
休み明け。
休み明け。なるほど。
はい。
はい、火曜日が2割5分1厘251と。
思ってない、思ってない、
はい、順番に言うと日曜が271、
あ、日曜、ああ、
月曜が189、まあ少ないですけどねゲームがね、
はいはいはい、
はい、火曜が251、水曜が263、木曜が248、金曜が210、土曜日が279なんですね。
ああ
、はい、土曜日が一番いいんですよ、
売ってるんです、ね、
なんでなんでしょうね、次の日やったら休みだっていう、
そ
う、
休みが近づいてくれば来るほど打率上がってくるという、非常にこう、なんか不誠実な感じがしますね。
ああ、なるほど、ですから前半の3連戦、まあ、火、水、木、
うん、
こなして、休みなしの金曜日が一番打率が低いっていうね。
低いっていうのは、いや、気持ちはよく分かりますよ、
選手は。
一番だるいですもんね、そこね。
あ、確かにね。
移動日重なりますからね、しかもね。
土日休みやったらいいんですけどね。
土日休みだったら金曜日あるかもしれない。
これじゃあ TD さん、同じように防御率、日曜から土曜日まで、はい、で一番いい防御率の曜日っていうのはどこだと思いますか。
防御率こそ休み明けじゃないんですか。はい、
休み明けですから火曜日となるんですかね。
はい、火曜ですかね、
はい、火曜日が 3.51 です。
お、
通算の防御率が 4.03 ですから、
はいはい、
まあ、平均よりはいい数字になってますけども、順番にじゃあ火曜日からいきましょう。火曜日が 3.51、 水曜が 3.80、木曜が 3.27、
うん、
金曜が 4.18、土曜日が 4.22、日曜日が 5.19 と。
ああ、完全に疲れ切ってるじゃないですか。
だからなんとなくチーム打率と真逆な流れといいますかね、はい、休みが近づくにつれて、コキ使われてるってことなんでしょうかね。
そうですね、
無理できるだろうと。
投手陣は限界近くまでやらされてるんですよね。
あ、そういうことなんですかね。
そういうことですね。野手陣はまだ余裕があるんですよ、この心に。
なるほど、はい、ですから日曜日のクオリティスタート率、先発のね QS 率っていうのが 30% 切ってますからね。
あ、そうなんだ、うわ、
一番悪いですね。まあ、そんな苦労をしてでの借金17で終えましたけれども、打者の方でね、チームで一番の打率、規定打席をクリアしている中での一番が、これも何度か申し上げてますけども、糸井さんの3割飛んで8厘と。
おお、素晴らしい。
チーム内の打点王は福留さん72打点。
はい、
はい、ちなみにリーグの打点王はバレンティンの131ですからね。
倍近く取ってるじゃないですか。
50点ぐらい違いますからね。はい、去年も福留さんなんですよね。79
年連続。
はい。2番が糸井さんと。 2018年も実は1番福留さん、2番が糸井さんと。
ああ、はい、
だからしばらくは、ね、お休みしていただけないという、はい、感じになりますよ、はい。チームのホームランは糸井さんの16本と、はい、2番目は福留さんの14本、はい、頼り切ってますね。はい、安打数は糸原ですね、152本。
あ、
はい、ちなみに去年の最多安打は鳥谷の143本ということでございました。参考までに今シーズンの安打数のトップはビシエドの178でございます。
ちょっとそれはなんか届きそうな気配はありますね。
はい、ただ、あちらさんホームランをいっぱい打っちゃいますからね。
そうか。
はい、まあ、阪神で唯一誇れるとしたらあれですか、2軍の江越さんの三振ぐらいしか誇れると
したらないと思いますけ
れども、はい、まあちょっとね、犠打数梅野が、リーグ2番目というね。
あ、それは素晴らしいですね。
はい、一番は菊池の30個ですよ。はい、
ああ、はいはい、
梅野さんは28個でございました。
いやそれはすごいですよ、う
ん、はい、みんなのやりやる先って言い出すからやりにくくなったんでしょうかね。、はい、まあそんな打者の一方でピッチャー陣、一番勝ち星を挙げたのはメッセンジャー、11勝7敗と、
はい、
防御率が 3.63 でございました。はい、はい、11勝7敗ですから、メッセンジャー1人で4つの貯金と、
はい
はい、メッセンジャー実は去年が11勝5敗6つの貯金、それから2013年12勝8敗4つの貯金、
はい、
それからちょっとだいぶ遡りますけれども2011年が12勝7敗5つの貯金と、はい、シーズンで一番多く勝ち星を挙げたのが2014年の13勝10敗ですね。はい、ここが一番でしたか。まあ、来年から日本人枠ですけれどもね、はい、ちょっとずつ衰えが見えてるのがちょっと気になりますけれども、
まあ、はい、大丈夫じゃないですか、来年も。
さすがというのはだいたい170イニング以上投げていただいてますからね、
うん
うん、
それは大きいですね、
はい、大きいですね、
ね、
去年はあれ誰でしたか、阿部でしたっけね、すねにボールをぶつけて
別
人いなくなりましたからね、
はい、
そうでしたね、
はい、あれがなければ多分当然170、80ぐらいを投げてたと思いますけれどもね、うん、そんなメッセンジャー、勝ち星で2番目が岩貞の7勝10敗、小野の7勝7敗と。
あ、
はい、続きまして6勝を挙げた佐伯、6勝10敗、うん、5勝が2人おります秋山の5勝10敗、それから藤浪の5勝3敗と。
はい、
はい、秋山が17試合投げて借金5つ作ってるのに対して藤浪がね13試合で貯金2つ作れてるっていう、
素晴らしいですね、
感じになりますけどね、はい、藤浪来年やるかも分かんないですよね。160球でしたか、投げろって言われた監督さんがいなくなりました
よね、いないですかね、はい、
実は陰で一番喜んでるのは彼かも分かりませんけどね。
下手したら開幕ありますからね。
ああ、そうなったらすごいですね、もうね。
それはそれで面白いですね。
はい、ありえるから怖いですけどね。
ありえるから怖いですね。
はい、阪神先発ピッチャートータルで、まあ、細かい数字はちょっと多少誤差があるかも分かりませんけれども、総勝ち星数が44勝。負け数のトータルが56敗と。ここでマイナス12ですね。はい、救援陣のトータルの勝ち数が18、トータルの負け数が23と、ここでマイナス5、で、マイナス17ということになりますけれども、
なるほど、
はい、去年、中継ぎだけでプラスでしたからね、プラス10ぐらいありましたからね、はい、 なんせマテオだけで6勝か7勝かしてましたから、うん、確かね、はい、まあそんな成績でございましたが、当然こう立て直しをしないといけませんから、まあ、昨今外国人これからどうするのとかですね、うん、FA 選手どうするのということを、まあ、だいぶね SNS 上で皆さんいろいろこう発言されてますけれども、まあ、今回この放送するにあたって、前回のドラフト同様ちょっとまあ近況にアンケートを、はい、取らせていただきました。 Facebook、はい、それから Twitter 等々でですね、はいはい、アンケートをお願いしまして、なんと参加いただいたのが170名の方。
ありがとうございます。
いただきます。はい、いつもありがとうございます。まあ、あまりこう大勢の方参加いただけるんで、最近こう癖になってね、はいはい、ちょいちょいこうやってますけれどもまず外国人について伺っております。外国人の打者についてですね、一応こう現実路線を考えると上限2人かなという状況だったときに、皆さんはどういうお考えをお持ちですかということですね。うん、現状今、ロサリオという選手、ナバーロという選手、
はい、
2人おりますけどもね、それを継続するのか、契約破棄するのか、破棄というか、契約解除するのか、またまた新しい外国人を取ってくるのかと。はい、これ、ちなみに TD さんならどんなお考えですかね。
僕はそうですね、
うん、もちろんその新しい外国人の名前も何にも出てませんから
そうですね、
はい、それもイメージだけのお話になりますけれど、
まあ、あーねー、ナバーロはまあ残しても、うん、まあそれなりには多分やるとは思うんですね、うん、ロサリオが分からんのですよね、
うん
でしょうね、変わるのかな、
はい、どうしましょうか。
うん、あ今年の見てて、
はい、
キャラ的にはいいですけど、
うん、
そんなに 2年目で変わるかって言われると、
うん、
厳しいんじゃないかなっていう気もせんではないんですけどね、
はい、
はい、なのでまあ一人入れ替えで入れるとしたら、
うん、はい、
できるんであればもう日本の野球経験者でお願いしたいです、ね、
あ、なるほど、はい、
はい、
なんでナバーロ残しの経験者一人で二人体制、
ね、そうですね、まあ
いい感じですね、
正直、はい、印象だけですけど、
はい、
なかなかその中日さんみたいにいい外国人を取ってくる力が阪神にはないと思いますので、
まずスカウトからスカウトしないといけないっていうね、
はい、そうですね、はい
はい、
もうできれば中日もしくは広島から回していただくのが一番かなと、うん、
なんだったら中日のスカウトの後つけていけばいいわけです
よね、はい、一緒にね、
うん、そうですね、はい、もうそれかもうねカープのアカデミーにスカウトに行くかどっちかです。
そうですね。はい。
はい、
だからじゃあスカウトにまずは入れと。はい、
そうカープアカデミーにね。
これちゃんまさんいかがですか。
ですね、2人とも首ですね。
はい、
外人は。
はい。
去年いなくてもなんとかなってたんで、
うん、
でなんかね勝ち気を出してというかなんか。よければみたいな感じで外人取ったら当たんなかっただけなんで、もともと多分ねいなくてもなんとか成立するんですよ。で、
はいはい、
来年ね最下位からの出発っていう形で、まあ、変な話、うん、まあ、優勝するには嬉しいとは思いますけど、
うん、
多分五分でも怒られないですか矢野的にはそう考えたら、まあ犠牲じゃないけど、
はい、
まあ2人とも取らないで若手だけでやって、
はい、
5月終わりの段階で一番薄いところで一人、
あ、なるほど、
誰か都合がいいのがいれば、ビシエドとかですかね、
はい、
でオールスターぐらいから合流させていけばいいのかなっていう気がしますけどね。
なるほど、もうビシエド先生はなんか青い血流れてるということなんで青から黄色にこう、ね、血の入れ替えをしないといけませんから、ね、時間かかりますけどもね、
はい、
なるほど、
分かりました。かなと思ってます、はいはい。
今回のアンケートで、まあ、先ほどから申し上げて170名の方にお願いをして、
はい、
一番多かったのがですね、47票いただきました、はい、ロサナバ残しの補強なしと。
いやいやいやいやいや、みんな優しすぎですよ。
なるほど、
はい、
優
実はこの票数が一番多かったんですよ、全体の 28% でございます。
先般ですよ、大先般ですよ。
いや、もう一度チャンス与えてやってくれと。
だから6位になる。
2番目が同数で2つありまして、ロサリオ残しの未経験の外国人1人、
まあまあ、
ロサリオ残しの経験の外国人1人と、これが双方24票ずつでございました。
ロサリオ、
みんなロサリオ好きなんですね、
はい、大好きなんですね、
はい、
人柄はいいですからね。
うん、あの人がね、騙されてるってことないですか、大丈夫ですかね。
まあ、私はね、まあね、球団の金なのでいいんでしょうけど、キャラとして残してもね、
はい、
成績関係なく、はい、
順番的には4位になりますけども、これがナバーロ残しの経験の外国人1人と、
あ、
これが23票でございました。なんでちょっと まとめて被る部分もありますけども、ロサリをいずれかの形で残してよという方が実は全体の、ね、6割いらっしゃるんですよ。ナバーロを残してよという方がだいたい2割いらっしゃいます、はい、で先ほど申し上げた両方残してよという方がそれぞれ重複はありますけども、2割8分の方、28% の方がそうおっしゃってると、
うん、
逆に2人ともいらないと言われた方が、はい、全体の 17% でございました、はい、いや優しい。実は私はこれ自分で投票したのが2人きりの経験未経験1人ずつっていうね、
ああ一番合理的なやつですよ、それ、は
い、いやもうクリアにした方がいいんじゃないと、
い
後ろ髪引かれるものはあるけども、うん、というね、
うん、
はい、まあ他のチーム行って打たれたら打たれた時っていうか、逆にこれだけ見てるから2人の欠点知っとるやろうと、
首にねだってロサリオ取るわけないじゃないですか、他の球団が。
いやー、5000万でどうって言われたら行く球団があるかも分かりませんよね。でもね、はい、今日ニュースが出たのは、なんとかゴンザレス、誰でしたっけ、あのメジャーで300発以上打ってる外人が一人いてですね、途中で今シーズンメッツかなんかクビになってるんですよね。
はいはいはいはい、
で来年も一応基本戦はメジャーだと、
はい、
でそこの声かからなければ、うん、その人の兄貴があのエドガー・ゴンザレスって巨人にいたピッチャーかなんかですよ、その弟かなんかなんですよ確かね、で日本の野球に興味を持ってて非常に印象が良かったらしく、
はいはいはい、
はい、メジャーがダメだったら日本に行くと、
もう呼びましょう、秋季キャンプとりあえず、
はい、
もう呼んで接待するとこから始めましょう、じゃあもう
ねえ、なんかオリックスがつばつけてるようだね。
うわー、
出てきましたけど、
はい、
お金の話といえばオリックスさんですから、
あ、
はい、まあ、話負けてませんけどもね、
あ、
はい、まあ、あとあれですか、行くのがいくかなんか分かりませんけども、あのワンポーロンって言って台湾のね、
はいはいはいはい、
何年前からこう言ってます、はい、
すごいのがいるんですよね台湾に、なんかね、
うん、で、まあ、今シーズンそのポスティングのね球団から OK もらってということなんで、
はい、まあ、どうなるか、いいじゃないですか、
はい、なんか阪神が降りるとかなんとかかんとかってね、うん、言われてますけども、まあ、その辺だとか、あとはジェフリー・マルテっていうエンゼルスにいる選手、この選手を取りに行くとかなんとかってサンスポが言ってましたね、マルテ、はい、マルテですね、
マルテ、マルじゃないですね、 はい、丸だったら来た方がいいです。丸ってか、丸って分かんない、ね。
はい、大谷のと一緒にクリーンアップ打ってたっていうね、選手
なんですけど。大谷も来てくんないですかね、なんか一緒に。大谷
一緒にね。
セットで来てくれると嬉しいですけどね。
なんならその代わりにこう江口をちょっと差し出してね、代わりにちょっと言っとけと、はい、交換留学じゃないですけども、ね、
交換留学うるせえみたいな感じで、
はい、化けて帰ってくるか分かりませんけどね、はい、
江口と早田でセットで行かせれば、
いやいいですね、はい、
ま
あそんなの外国人打者のアンケートでございました。はい、皆さんありがとうございました。はい、はい